が永遠の命を私たちに賜り、かつその命が御子のうちにあるということである。御子を持つ者は永遠の命を持ち、御子を持たない者は永遠の命を持っていないとはっきり確証されているのであります。ですからイエス・キリストを自分の救い主としてまだ受け入れていない方は、決して神の命、すなわち永遠の命を持っていないことになります。永遠の命を持っていない人の上に神の怒りがとどまっていると聖書もはっきり言っているんです。私たちの交わりとは、父並びに御子イエス・キリストとの交わりのことです。手の御座との交わりの土台は永遠の命です。同じ命を持っているところにあります。この神との交わりの土台は、イエス様に出会った時、改心した時に与えられた永遠の命です。すべてのものはこの土台の上に立てられます。この土台がなければ、一切は無駄であって、生きておられる唯一の神ならびにイエス・キリストとの交わりを知ることができないのであります。私たちの生まれながらの命は決して神の御心を行う土台とはなりません。したがって私たちが改心したとき、神ご自身が私たちに永遠の命をお与えになり、土台をお作りになったのです。大切なのは私たちの命ではなく主の命です。だから神は、人が生まれ変わることによってその人に交わりの土台としてご自分の命を与えたのです。この新しい命は光をもたらします。光は命です。神の命がないところに光はありません。もし私たちは光の内を歩むならば、神との交わりを持つことができます。もう一回言いましょうか。神との交わりの土台は、改心したときに与えられた永遠の命です。永遠の命はいつも贈り物として与えられます。贈り物はいつも受け取らなければいけません。この永遠の命は光をもたらし、またこの光は従順をもたらします。ところで、何によってこの命、この光を得ることができるのでありましょうか。全聖書はそのための手段は神の言葉であると言っています。はじめに言葉がありました。この言葉は命でした。この命によって他の命が作り出されました。この言葉は今に至るまである言葉です。人が新しく生まれ変わるのはこの言葉によってのみ可能です。ですからイエス様は、私の語る言葉は霊であり命であると言われたのであります。ペテロはその第一の手紙一章の23節に、あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない、神の言葉に よのですと確証したのであります。神の御言葉によう命と光が神との交わりの土台であります。続いて交わりの場所、天の御座との交わりの場所について考えたいと思います。一言葉で言いますならば、神との交わりの場所は内なる人、いわゆる内なる人です。コリント第2の手紙4章の中国節に次のように確証されています。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。ここで内なる人という表現が出てきますね。それからエペソビトへの手紙の3章の中国節に、どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにと書いてあります。内なる人とは何でしょうか。それは私たちの霊です。私たちの霊は神との交わりの場所です。ですからこの交わりは肉体的でもなく、また霊魂的でもありません。神との交わりの場所は私たちの霊です。したがってこの交わりは私たちの魂より深く、すなわち私たちの考え、感じ、心指すことより深い交わりなんです。私たちが生まれ変わることによって神との交わりを持っているならば、私たちが感じようが感じまいが、これは事実となっているんです。たとえ私たちの感情が神との交わりがないと言っても、実際はその交わりがあるんです。私たちが主との交わりのあることは、私たちの考え、感情にかかっていないんです。これを知ることが非常に大切です。私たちの頭にいろいろ考えることを許すならば、その結論として自分は主との交わりを持っていないという考えになってしまいます。主との交わりを私たちの感情を裁判官として判断するならば、私たちの感情は自分は主との交わりを持っていないと言います。私たちの感情は時々自分は主との交わりを持っていないという方向に動きます。しかし感情がなくても交わりはあるのです。いつも感情を求む人は信仰生活でしばしば危機に陥ります。私たちの霊的生活は私たちの考えや感情と全然関係ありません。もしこの事実を啓示によって、上からの光によって見ることができたら幸いです。私たちは主に対する従順によって前進していかなければいけません。私たちの考え、感じは時々自分は神との交わりがないと言いますが、この交わりはあくまで事実としてあるのです。 イエス・キリストは私たちの感情よりもっともっと忠実なお方です。本当に主を褒めたたえましょう。これを知ることは大きな慰めです。特に私たちの感情がダメになったとき、また私たちの精神肉体が非常に疲れたときなど、大きな慰めとなります。まもなく感情や加害にも関わらず主との交わりがあるということを新しく確信して、喜んで前進することができるようになります。主の忠実は今まで変わりませんでした。それに対し私たちは不信仰であり不従順であったことが今分かりました。私たちがこのように不忠実であった時も神との交わりは続いてあったんです。なぜなら主は忠実な彼ですから。テモテ第二の手紙二章中三節に、例え私たちは不真実であっても彼は、すなわち主イエス様は常に真実である、彼は自分の偽ることができないのであると書いてあります。私たちは不従順によって神を悲しませることができます。私たちは神に対して罪を犯すかもしれません。もし私たちが罪を犯しても、この御言葉があります。ヨハネ第一の手紙二章一節、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。もし私たちが神を悲しませても、次の御言葉があります。すなわちヨハネで内中の時に一章三節、私たちの交わりとは父ならびに御子イエス・キリストとの交わりのことである。私たちはイエス・キリストと同じように光の内を歩むべきです。もし私たちが光の内を歩むならば、イエス・キリストの血は全ての罪から私たちを清めてくださいます。父ならびに御子の交わりは私たちの霊のうちにあります。この交わりは、前に言いましたように、私たちの魂より深い交わりです。すなわちこの交わりは私たちの考え、感じ、意思よりも深い交わりです。またこの交わりは私たちの意識よりも深い交わりです。私たちの意識よりも深い交わりとはどんな意味でしょう。旧約聖書には、意識しないで罪を犯した場合逃れていく特別な町がありました。私たちが意識しないで犯す罪がたくさんあります。私たちの意識が大切なのではなく、神の標準が大切なんです。私たちの意識には限界があります。しかし神の標準には限界がありません。神はご自身の標準に従って私たちの霊にご自分の命をお与えになりました。私たちの交わりとは父ならびに御子イエス・キリストとの交わりのことである。なんという素晴らしい宝物である事実でありましょうか。第6番目になりますが、天の御座との交わりの目的についてちょっとだけ考えたいと思います。まあ、ここまで観察してきた事柄は全部列王記下6章と7章に含まれている事柄です。